心臓が体の中にない巨人。
怖いよ。
怖すぎる。心臓が体の中にない巨人。
あるところに一人の王様がいて、息子が7人ありました。上の6人は立派な子供でしたが、一番下のエステンという王子は、ろくに口も聞かず、一日中炉端に座って燃え残りの薪が赤く光るのをぼんやり眺めている。それでみんなはこの子のことをバカにして、燃えかすエステンと呼んでいました。さて、王子たちは成長して年頃になります。そこで上の6人は花嫁を探しに旅に出ることになりました。でもエステンだけはうちに残りました。兄さんたちはエステンにも花嫁を探してこようと約束しました。王様は6人の王子たちに輝くばかりに素晴らしい衣装と立派な馬を用意してやりました。そして6人は出発し、あちこちの宮殿を訪ね、大勢のお姫様に会いました。そしてしまいにある王様のところへやってきましたが、この王様にはお姫様が6人あって、それが揃いも揃って見たこともないほど美しい方ばかりでした。そこで王子たちはこの6人のお姫様を花嫁にして国に連れて帰ることにしました。でも、うちで待ってるエスペンに花嫁を連れて帰る約束はすっかり忘れていました。一行がだいぶ道を進んだ頃、ある壁のように切り立った山の斜面に差し掛かりました。そこは巨人の住処でした。一行がそこを通りかかると巨人が現れ、みんなは人にらみしました。その途端、王子も花嫁も何もかも石になってしまいました。一方、王様は王子たちの帰りを待って待って待ち続けました。いつまで待ってもみんなが帰ってこないので、王様は深い悲しみの底に沈みました。ある日のエステンが王様に言いました。僕ずっと考えてたんですけど、父上のお許しをいただいて兄さんたちを探す旅に出ようと思います。ならんならん、王様は言いました。そんなことをしても無駄だ。お前はそれほど利口ではない。うちにいて一生灰を掘っているがいい。けれどもエステンの決心は固く、どうしても行かせてほしいと繰り返し頼んだので、とうとう王様も許すほかなくなりました。王様はエスペンに年を取ってヨボヨボになった馬しか与えませんでした。エスペンはそんなことはつるほども気にせず、その老いぼれ馬にまたがりました。行ってまいります、父上。ご安置くださいますな。必ず前帰ってまいります。兄さんたちを連れて帰りますから。エステンはそう言って馬にまたがって旅立ち、しばらく行ったところでエステンは大ガラスに会いました。大ガラスはお腹を空かせて道に横たわり、羽をバタバタさせていました。ああ、親切なお方、どうか私にほんの少し食べ物を分けてください。あなたが一番お困りの時にお助けしますから、と大ガラスは言いました。食べ物といってもろくなものは持てないんだよ。それにお前がどうやって僕を助けてくれるのか見当もつかないね。でも少しなら分けてあげよう。お前にはそれがいるようだ。エスペンはそう言って大ガラスに食べ物を少し分けてやりました。それからしばらく行くと小川に出ました。すると大きな鮭が一匹、川床の水のないところに上がってバタバタ跳ね回っていました。ああ、親切なお方、どうか私を水の中へ投げ戻してください。あなたが一番お困りの時にお助けしますから、と鮭は言いました。これはこれは、助けてくれると言っても大したことではないだろうよ。 でもそのまま息が詰まってしまうのもお気の毒。エスペンはそう言って酒を水の中に投げ戻してやりました。それからまたずんずん進んでいきます。すると今度は狼に会う。狼は飢え死に寸前で立つこともならず道に長く伸びていました。ああ親切なお方、私にあなたの馬を食べさせてください。もう2年間も何も食べておらん
のです。
おかげで風があばら骨の間をスースー吹き抜けていくありさまで、そんなことはできないよ、だって僕の乗るものはなくなってしまうもん。エスペンが言うと、あなたの馬を食べさせてくれたら私があなたをお乗せしますよ。それにあなたが一番お困りの時にお助けしますからと言います。助けてくれると言っても大したことではないだろうよ。でも馬はあげる。お前にはどうしてもいるもののようだから。狼が馬を食べてしまうと、エスペンは狼の口に靴輪をはめ背中に鞍を乗せました。食べ物がお腹に入って元気になった狼はエスペンを背中に乗せると風のように走り出しました。こんなに速く、こんなに軽く走ったのは初めてでした。たちまち巨人の屋敷に着きました。ほら、あれが巨人の屋敷です。そしてほら、これが巨人に医師にされたあなたの兄さんたち。こっちが6人の花嫁です。向こうで扉が見えるでしょ。あの扉を開けて中へ入っていきなさい。部屋の中にお姫様がいる。巨人をやっつけるにはどうしたらいいか教えてくれますから。でもいいですか、万事お姫様の言う通りにするんですよ。エスペンは扉を開けて中へ入っていきました。巨人は出かけていて留守でした。部屋の中にお姫様がいました。そのお姫様の美しいこと、エスペンがこれまで見たこともないほどでした。エスペンのお姫様はエスペンを見るなり、まあこれは一体どういうこと、あなたはどこからいらしたのと叫びました。ここは巨人の住処です。あなたは間違いなく殺されます。誰も巨人をやっつけることができないのです。心臓が体の中にないんですもの。そうですか、でも僕はもうここへ来てしまった。だからできるだけのことはやってみます。医師にされた兄さんたちを救い出したいし、それにあなたのことも助けたいの。エスペンが言うとお姫様は、あなたがそうおっしゃるのなら二人でやってみましょう。あなたはベッドの下に隠れていてください。そして私と巨人が話すことをよく聞いておいてください。でもお願いですから音は立てないでねと言います。エスペンはベッドの下に潜り込みました。エスペンが体の向きを変えるか変えないうちにもう巨人が帰ってきました。なんだこの匂いは、うち中人間の血の匂いがするじゃないか。巨人は雷のような声で言いました。お姫様は、そうでしょうとも、さっきカササギが人間の骨をくわえて飛んできて煙突から落としていったんですの。大急ぎでつまみ出して捨てたんですけれど、匂いはすぐには消えませんものねと言いました。巨人はそれ以上何も見ませんでした。そして夜になるとお姫様と寝床に入りました。しばらくするとお姫様が言いました。私、あなたにお尋ねしたいことがあるんですの。なんだいと巨人が言います。あなたの心臓がどこにあるかってことですの。だって体の中には持っていらっしゃらないんですもの。なんだそんなことか。お前には何の関わりもないことだ。だが知りたいというのなら教えてやる。向こうの扉の敷居の下にあるのさ。敷居の中に、こっから下のと と下の板というか木というか棒というかあそこガラガラやったらレールがついてるね、あの敷居こうドアでもついてるよ、うん、下にエスペンはベッドの下で、ははん、そうだったのか、よし、そうと分かれば見つけ出してやるぞと思いました。次の日、巨人は朝早く起き出して森へ出かけていきました。巨人が家を出るが早く、エスペンとお姫様は石油の下を掘りにかかりました。けれども掘っても掘っても心臓が出てきません。騙されたのよ私たち。いいか、もう一度やってみましょう。お姫様はそう言うと、敷居を元通りにして、きれいな花を集められるだけ集めてきて、敷居の上に撒き散らしました。巨人が帰ってくる時刻になると、エスペンはまたベッドの下に潜り込みました。その途端、巨人が帰ってきました。ふん、ふん、なんだこの匂いは。うち中人間の血の匂いがするじゃないか。そうでしょうとも、さっきカササギが人間の骨をくわえて飛んできて煙突から落としていったんですの。大急ぎでつまみ出して捨てたんですけれど、やっぱり匂いが残ってしまったんですわ。巨人はそれ以上何も言いませんでした。けれどもしばらくすると、誰が敷居の上に花をまき散らしたのかと聞きました。もちろん私ですわ。そいつはまたどうしてだい。あなたの心臓がそこにあると伺ったからですわ。バカなやつだ。俺の心臓はそんなところにはありゃしない。そこで夜になって寝床に入ると、お姫様はまた巨人に心臓はどこにあるのかと聞きました。そんなに知りたいか、なら教えてやる。向こうの壁の戸棚の中にしまってあるのさ。エスペンがベッドの下で、ははーん、そうだったのか、よし見つけ出してやるぞと思いました。次のは、巨人が森へ出かけてしまうと、エスペンとお姫様は戸棚の中を探しにかかりました。けれども探しても探しても心臓が見つかりません。いいわ、もう一度やってみましょう。お姫様は戸棚に花や花輪を飾りました。巨人が帰ってくる時刻、エスペンはまたベッドの下に潜り込みました。そこへ巨人が帰ってきました。なんだこの匂いだ。うち中人間の血の匂いがするじゃない。そうでしょうとも、さっきカササギが人間の骨をくわえて飛んできて煙突から落としていったんですの。大急ぎでつまみ出して捨てたんですけれど、まだ匂いが残っているんですわ。巨人はそれ以上何も言いません。けれどもしばらくすると、誰が戸棚に花や花輪を飾ったのかと聞きました。もちろん私ですわ。そいつはまたどうしてだい。あなたの心臓がそこにあると伺ったからです。ですが、そんなことを信じるなんてお前はなんて間抜けなんだと巨人は言いました。あなたのおっしゃることを信じないでどうしましょうと姫様は言いました。とんまなやつだお前は。俺の心臓のあるところへなんぞ誰も行けやしないんだから。でも本当はどこにあるのかが分かったら、それだけで私幸せになれますわ。だってあなたのことをとっても大切に思っているんですもの。お姫様にそう言われると、巨人ももうそれ以上黙っておれなく言いました。ここからずーっとずーっと遠くに湖があって、その湖の真ん中に島が一つある。その島に教会が建って、その教会の中に井戸が一つ、その井戸の中にアヒルが一羽を産む、そのアヒルが卵を一つ抱いている、そ その卵の中に俺の心臓はあるのさ。次の巨人はまだ薄暗いうちに森へ出かけていきました。さあ僕も急いで出かけなくっちゃ。道が分かるといいんだけれど。エスペンはそう言ってお姫様に別れを告げました。巨人の屋敷の玄関を一歩出るとそこに狼が待っていました。エスペンは狼にこれまでのことをすっかり話し、その教会まで行きたいんだけれど道がわからないんだと言いました。すると狼はすぐに自分の背中に乗るように言いました。エスペンが飛び乗ると狼は風のように走り出しました。丘を越え谷を渡り、やぶを抜け野原を過ぎ、狼は走りに走りました。エスペンの耳元で風がピューピュー音を立てました。二人はどこまでもどこまでも旅を続け、とうとうあの湖までやってきました。狼はエスペンにしっかり捕まっているようにと言ってザブンと水に飛び込みました。そしてエスペンを背中に乗せたまま島まで泳ぎ着きました。教会まで行ってみると、入り口の鍵が高い塔のてっぺんにかかっていました。どうすればいいでしょう。大ガラスを呼びなさいと王冠が言いました。エスペンが呼ぶとたちまち大ガラスが飛んできて、塔の上に舞い上がり鍵を取ってきてくれました。エスペンは鍵を開けて中へ入っていきました。井戸まで来るとアヒルが一羽水の上をあっちからこっちへ、こっちからあっちへと泳ぎ回っています。エステンはおいでおいでと優しい声で呼びました。やっとアヒルはエステンのところまで泳いできました。エステンは両手でアヒルを抱えると自ら持ち上げようとしました。その途端アヒルが抱いていた卵が転がり落ち、井戸の底に沈んでしまいました。どうすればいいでしょう。酒を呼びなさいと王冠が言いました。エスペンが呼ぶとたちまち酒がやってきて、卵を井戸の底から拾い上げてくれました。さあその卵を握りつぶしなさいと王冠が言いました。エスペンが卵を握りつぶしにかかると巨人が悲鳴を上げました。そして卵を潰さないでくれたら何でも言われた通りにすると叫びました。オオカミはあなたの兄さんたちと花嫁たちを生き返らせるように言いなさいと言いました。エスペンがそのように言うと巨人は言われた通りにすると叫びました。その途端医師だった兄さんたちは6人の王子に、医師だった花嫁たちは6人のお姫様に戻りました。さあ今こそその卵を握りつぶしてしまいなさいと狼が言いました。エスペンが卵を握りつぶすと巨人は倒れて死んでしまいました。こうして巨人をやっつけてしまうと、エスペンはまた巨人の屋敷に戻りました。そこには生き返った兄さんたちが花嫁たちと一緒に大喜びで待っていました。エスペンは屋敷の中へ入っていって、お姫様を連れ出し、みんなで一緒に国へ帰りました。7人の王子がみんな揃って、しかもみんな花嫁を連れて帰ってきたのを見て、王様がどんなに喜んだことか。だが一番愛らしいのは燃えかすエステンの花嫁じゃなと王様は言いました。でエステンがテーブルの一番髪の席に座るなよ。それから結婚式の大宴会が開かれました。宴会はいつまでも続きました。もしまだ終わっていなければまだ続いていることでしょう。はい、おしまい。